はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の火曜日15日に野村さつき姉妹の手術が行われました。大変難しい手術だったのですが、皆さんの祈りと祈りに神様が働いてくださり、完璧に近い形で成功し、以後の経過もよく、今週にはもう退院で、ね、もうすぐに職場復帰できるということです。姉妹はですね、祈りに応えてくださった神様の臨在を強く感じ、祈りの力を感じましたと、そのようにお明かしをしておられました。また退院されたら詳しく明かしをしてくださると思いますが、イエス・キリスト様の御名をたたえ、皆さんにご報告をいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書マタイの福音書13章を開いてください。今日はこの場所が中心ですので、聖書を開くのが慣れない方はこの箇所だけ開いておいてください。今日は代表して住みおこし前に読んでいただきます。では最初にマタイ13章の24と25節を読んでください。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。
はい、そこまで。イエス様はこのマタイの福音書全体の中で天の御国はと天国のことを例えで17回語っておられますが、このところはその2番目、毒麦の例えと言われるところです。今の季節5月の終わり、畑を見るとちょうど麦に穂がついて、間もなく麦の刈り入れが始まります。すると次に蛍の季節になります。私たちが子どもの頃、麦の茎で虫かごを作り、その中に蛍を入れました。今読んだところ24節、イエス様は天の御国を生活の身近な例えを用いて多く語られましたが、ここは麦畑を通して語られました。ある人が自分の畑に良い麦の種をまきました。25節、ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦をまいていきました。イエス様の当時、敵や悪意を持っている人が相手の畑に毒麦をまくということは実際に起こっていたことなのです。26節読んでください。
麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。
毒麦は細麦とも言われる一種の雑草で、若苗の間は麦と非常によく似ていて見分けがつかず、その実は鳥は食べますが、人間が食べると嘔吐、下痢、またしびれを起こすことがあります。それで、はい、27から30読んでください。
それでその家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか？だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。
はい、27節。それでその家のしもべたちが言いました。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか？どうして毒麦が出たのでしょう？すると主人は言います。敵のやったことです。 するとしもべたちはすぐに言いました。では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。しもべたちの問いかけに主人は意外な答えを言います。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、ね、毒麦は苗の間は麦と見分けがつきにくく、まあ、成長して毒麦と分かると今度は麦と根が絡んでおり、毒麦を抜こうとすると良い麦までも抜いてしまうのです。だから三次節、収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。麦も毒麦も一緒に収穫します。収穫したものを広げて、主に女性たちが毒麦を手で襟分け束にし、それはそのまま燃料として燃やされ、その後良い麦は集められ蔵に納められました。今日はこのイエス様の天国の天の御国の毒麦の例えから4つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、神の国、神の民の中にどうして毒麦が紛れ込んだのでしょうか。ではここに何かを挟んで、ヨハネの福音書第6章を開いてください。ヨハネ6章の70と71節です。では住島読んでください。
イエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテシモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた、
はい、神の国とは神がおられ支配しておられるところ。イエス様がお選びになった12弟子の中にも毒麦が生じました。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イスカリオテのお手シモンの子ユダ、ユダはイエス様に選ばれ、ヨハネの福音書第12章ではイエス様の金庫番金入れを預かっていたほどイエス様から信頼され、ね、重視されていました。そのユダがイエス様を、ね、裏切り売ることになります。ユダは選ばれた初めからイエス様を売ろうとしたわけではありません。当時ユダヤはローマの属国植民地になり、重い税に苦しんでいました。熱心党ゼロデ党とも言いますが、というグループは民族の誇りを取り戻すためにローマからの独立を目指し、ユダはイエス様をユダヤの王としてユダヤの独立、ローマからの独立を画策していましたが、イエス様は私の国はこの世のものではありませんと、この世の王となることを否定されましたので、ユダは自分の野心が拒絶され失望し、イエス様を裏切ることになったのです。教会の中にも自分の目的を果たすためだけに教会に来る人もいます。神の民クリスチャンになってもイエス様と思いが一つにならなければ、その人の心の隙にサタンが入って結局その中にいても毒麦のようになり、イエス様から離れ、またイエス様を裏切ることになるのです。聖書使徒の働き5章の中にアナニアとサッピラという夫婦が出てきます。彼らは救われて教会に出入りするクリスチャンです。しかし財産を売ってその一部を自分の手元に置き、残りをこれが売ったお金の全部ですと言って持ってきました。そのことを示されたペテロは、どうしてサタンに心を奪われ聖霊を欺いたのか、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言い、この夫婦はその場で倒れて息が絶えてしまいました。サタンは教会を破壊することを狙っています。天の御国、教会の中でさえ毒麦が生じる可能性があるということです。はじめは良い麦であっても、 眠っている間にイエス様と心を一つにしなければ、敵サタンが来て麦クリスチャンの心の中に毒麦イエス様を否定する裏切る思いの種をまいていくということです。では第2のポイントに移ります。マタイの福音書の13章に戻ります。27節28節のところですが、しもべたちが主人にどうして毒麦が出たのでしょうとの問いに、主人は敵のやったことです、ね、するとすぐさましもべは言いました。では私たちが行ってそれを抜き集めましょう。ここでしもべとは神の民クリスチャンのこと、主人はイエス様です。毒麦とはですね、あってはならないもの、あってほしくないもの、私たちを悩ますものですね、一般的に問題と言われるものです。私たちは毒麦を抜きさえすれば問題は解決すると考えます。問題がある、悩ますものがある、抜きさえすれば解決する。どうして良い麦だけの集まり、良い麦だけの交わりができないのだろうか。問題は毒麦だと考えます。毒麦があるから苦しむのだ、毒麦があるからトラブルが起こるのだ、あの人がこのことが問題なのだ、あの人がいなかったらこのことさえなかったら、毒麦を抜きさえすれば問題は解決すると考えます。しかし果たしてそうでしょうか。仮に毒麦を抜いたとしても、また新たな毒麦は生じてくるのです。ですから毒麦を抜こうとする人生は本当にストレスのたまる人生です。抜いても抜いても次の毒麦が芽生え、また毒麦にいつも気をですね回さなければいけないからです。主人であるイエス様はこう言われます。29節、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで抜かないで、両方とも毒麦も良い麦も育つままにしておきなさい。主人の答えの意味は2つです。第一に、良い麦と毒麦を正しく見分ける力はしもべである私たちにはないということです。第二コリント11章の14節のところに、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の天使に偽装するのです、口語訳では変装するのです、口語訳では偽装するのだからとあります。良い麦と思っていても実は悪く、毒麦と思っていたものが実はあなたにとって益であるということはよくあることなのです。しもべの主人の答えの2つ目、毒麦を抜こうとすると良い麦、抜いてはいけないものまで抜いてしまうということになりかねないということです。根が絡み合って毒麦を抜く時に良い麦まで抜いてしまう恐れがある。ではここに何かを挟んで一箇所聖書を開きましょう。エゼキエル書というところ、旧約聖書です。18章ですが、21節から23節までを読んでください。
しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。
はい、もう一度読みいたしますと、悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。 私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。これと同じ御言葉、内容の御言葉は同じエゼキエル書33章にも記されていますが、兄弟姉妹、もし父なる神様が忍耐してくださらなかったら、私たちは誰一人今この場所、神様の前に立つことはできません。まことの神様に背き、偶像を礼拝し、神様にとって無益な毒麦のような私たちを神様がさっさと抜いてしまえと言われたらどうでしょうか。私たちは皆束にされ、地獄の火によって焼かれてしまうのです。第一ペテロ三章九節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。兄弟姉妹、皆さんがイエス様を信じ救われたのは何歳の時だったでしょうか。あなたがその年になるまで神様は忍耐して待っておられたのです。あなたが主に立ち返ることを待っておられたのです。毒向きだからといってさっさと抜いてしまったら、あなたは、私たちはとても神様の前に立つことはできないのです。主の忍耐の家に私たちは救われているのです。私たちは十字架の許しの家に今神様の前に出ることができるのです。また十字架の愛の家に神様に生かされて恵みを受けているのです。今は恵みの時、今は救いの日。神様の畑は基本的に、ね、許しの畑なのです。ですから神様は最後まで、いよいよ収穫になるまで待ちなさいと、ね、早くそれを摘むことはやめて、抜き取ることはやめて、最後までその人の人生の終わりまで待ちなさいと、そのように主は言われるのです。私がイエス様のことを伝道して救われた人の最高齢の方は92歳です。拓郎兄弟のお母さん初子姉妹です、ね、92歳で救われました、ね、それでも救われたら天国へ行くのです。ですから最後までですね、抜かないで、ね、両方とも育つままにしておきなさい。でこれがですね、主人が、主なる神様が言われることです。では3番目のポイントに移ります。主人が毒麦をすぐに抜かないようにと言ったのにはもう一つの理由があります。これが今日の、まあ、説教の中心ですが、兄弟姉妹、良い麦は良い麦の中で育つのではなく、ね、毒麦と戦いながら毒麦を克服することによって育つということです。試練を通ることによってですね、私たちは鍛えられ、また果物でも野菜でもですね、厳しい季節を通るとその甘い実がですね、実るのです。兄弟姉妹、クリスチャン生活とは毒麦を克服する戦いであり、毒麦を抜く戦いではないということです。このことを先ほどのイスカリオテのユダの例から見ていきましょう。ヨハネの福音書12章を開いてください。ではヨハネの福音書12章の4節から6節まで、住島読んでください。
ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの公有を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入りを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである、
はい、ユダはイエス様に選ばれ信頼され、ここに金入れとありますが、原文の意味は献金袋という意味です。みんなから集められた献金を預かっていましたが、その中からいつも盗んでいたとあります。 イエス様はもちろんこのことをご存知でしたし、弟子の一人ペテロもユダがたびたび盗んでいるのを見ていました。あ、また盗んだ、あ、また盗んでいる。それでペテロはイエス様にですね、尋ねるのです。マタイ18章を開いてください。21節から22節です。マタイの福音書18章21から22。では住島読んでください。
その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。
はい、ペテロはイエス様の身元に来て言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。ユダはたびたび献金を盗んでいます。何度まで許さなければならないですか。7度で十分なのではないでしょうか。それに対するイエス様の答えは意外なものでした。ペテロよ、7度までとではなく7度を70倍で、これは490回という意味ではなくですね、7も70も完全数、完全に全て一つ残らず許しなさいということです。くらいしまい、誰かが皆さんに損害を与え、また傷つけることがあっても、聖書は許しなさいです、ね、あなたに何の非もなく、相手が 100% 悪くてもあなたは許しなさいです。これが聖書の教えです。あの人だけは、このことだけはという例外はありません。聖書は7を70倍で、ね、完全に許しなさいです。まあ有名な許しのお話は皆さんご存知、コーリテンブームのお話。隠れ家という本を書いたオランダの女性コーリテンブームは、戦時中ユダヤ人をかくまったという理由でゲシュタポに捕らえられ、妹のベッツィとともにラーベンスブルグという収容所へ送られました。そこでは残忍な監視たちの仕打ちにより、一日に百数十人の助手たちが射殺されるか病死するという状況だった。そして妹のベッツィも監視の手によって拷問され殺されました。戦争が終わり、収容所から解放されたコーリテンブームはイエス・キリストの救いと愛とを人々に語り始めました。ある集会で収容所の出来事と、そこでも働いてくださった神様の愛と許しを語った後、一人の男性が彼女の前に出てきて許しを求めてきました。見ると紛れもなく、その男は妹に拷問かけ死に至らしめたその看守でした。その時コーリテンブームは、神様、私はこの男だけは絶対に許すことができません。どんなことがあっても許すことができませんと叫びました。すると聖霊が臨まれ、イエス・キリストの愛が彼女を大波のように覆い、彼女に許しと愛の心を与えてくださり、彼女はこう言いました。私こそ許していただかなければなりません。私は今まであなたを憎んでいました。どうぞこの私を許してください。神様の愛によって許しが与えられ、平安が与えられた、ね、まあ、これは有名なお証です。このマタイの18章、この後にイエス様は一つの例えを語っておられます。ある人が王様に1万タラントの借りがありました。1万タラント、1タラントというのが6000デナリで20年分の給料です。その1万倍、もうとてもとても返せる額ではありません。それで王は憐れんで、その負債を全部許し免除しました。この1万タラントは、私たちが神様に負っている負債のことです。私たちはどんなに逆立ちしても自分の罪の負債を神様に返すことはできません。罪はイエス・キリストの十字架の贖いによって許していただくしか解決方法はないのです。私たちの罪の身代わりに神の子という、ね、計り知れないお方の命がですね、 代価として払われたのです。王に許された男は次に自分にわずか100デナリ、100日分のお給料の借金のあるものを許しませんでした。それで王はどうしたでしょうか。マタイ18章の32から35節までを読んでください。
そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
33節、私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。私たちはどんなに大きな罪を神様から許していただいているか。主の祈りで、私たちに罪を犯す者を私たちが許しましたように、私たちの罪をお許しくださいと私たちは主の祈りで唱えます。実はその後にマタイの福音書6章の14節はこう書いてあるのです。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しにはなりません。ユダのように金入れからお金を盗むことは罪であり悪いことです。しかしイエス様はユダのそのことを通して他の弟子たちに許すということを学ばせ訓練されているのです。マイナスが起きたときどうするか。聖書はすべてのことについて感謝しなさいと言います。どんなマイナスもプラスに変わるからです。あなたにとって苦手な人でも聖書は愛しなさいですと言っているのです。つまり良い麦は良い麦の中で育つのではなく、毒麦と戦いながら毒麦を克服することによって良い麦として育っていくということです。神様は毒麦を私たちに与えることによって、毒麦を取り除くのではなくて毒麦を克服することによってその問題を解決するようにされるのです。そしてその克服する力を神様は私たちに与えてくださるということなのです。アメン、ハレルヤ。それでは第4のポイントに移ります。マタイ13章に戻りましょう。では毒麦はどうしたら良いのでしょうか。で、住姉妹もう一回30節、マタイ13章の30節だけ読んでください。
だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め炊くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。
はい。収穫の時期になったら、これは私たちの人生の終わり、またイエス様が再び来られる再臨の時、私イエス様は狩る人たち、これは天使たちです、毒麦と良い麦の選り分けを命じますとあります。マルコの福音書13章の36、37節に私を読み出しますが、その時人々は人の子がイエス様のこと偉大な力と栄光を帯びて雲に乗って来られるのを見るのです。イエス様の再臨です。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めますとあります。主は御使いを使わしてですね、良い麦をですね、集めますとそのように書いてあります。兄弟姉妹、毒麦を抜くことは私たちのすることではなく、神様のなさること、いや神様に任せなければならないことです。 私たちは毒麦が目につきます。ペテロのようです。ユダの盗みをいつも見て気をもんでいました。毒麦を何とかしたいと思い、これを抜かなければいけないと思います。毒麦が気になって気になって仕方がないのです。しかし毒麦を抜く人は抜いても抜いても平安というのがありません。そのような人はですね、いつもストレスがたまるばっかりです。問題ばっかりを探して歩くからです。しかしですね、私たちの仕事はですね、良い麦を育てることにあり、引き抜くことではありません。先ほど姉妹のお証しにもありましたけども、問題はたくさんあったとしても、私たちが見つめるお方はイエス様ご自身なのです。イエス様ご自身を見つめるとき、イエス様から聖霊という力を私たちはいただくのです。その聖霊というですね、力をいただいて、私たちは毒麦を克服することができるということです。引き抜くということは神様がなさること、神様の手に委ねましょう。皆さんにとって最もですね、嫌だと思う人、嫌だと思うこと、その人があなたにとって最も必要な人なのかもしれないのです。今日姉妹、もし皆さんがこういう祈りをします。神様、私にもっと愛を与えてください。その時神様はどうされるでしょう。あなたに最も苦手な人をあなたのそばに置かれます、ね、そのことによって愛をですね、私たちは学ばされ訓練されるのです。あなたにとってですね、苦手な人があなたにとって一番ですね、大切な必要な人かもしれないのです。神様はその人を通して、そのことを通して皆さんを育てようと、良い麦にですね、たくさん実を実る実に育てようと神様はしておられるということです。兄弟姉妹、裁きは神様のもの、あなたが裁いてはいけません。あなたが人を裁くときに神様の領域を侵すことになります、ね、神様のですね、権限をあなたが奪うことになるのです、ね、人を裁くと心が裁くになると言いますけれどもですね、裁いてはいけません。罪をですね、犯し悔い改めることのなかったユダはどうなったでしょうか。ユダの最後は皆さんがよく知っている通りです。彼は首をくくって自殺しました。使徒の働き1章17節18節にはこう書いてあります。ペテロはユダについてこう言っています。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れましたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹綿が全部飛び出してしまったと。ペテロはユダについてこう語っています。毒麦の処理は神様がなさること、神様は責任を持って正しく裁いてくださいます。ですから先走って、ね、裁かないようにしましょう。今日は収穫まで両方育つままにしておきなさい、このタイトルで毒麦の例えから4つのポイントについてお話をしました。まとめます。第一、天の御国、教会の中にもクリスチャンの心の中にも、ね、サタンは毒麦の種をまくということです。ですから私たちはいつも気をつけなければなりません。サタンからですね、毒麦の種をまかれないようにしましょう。許せない心ですね、そういう心を持つとサタンはその心に乗じてあなたの心の中にですね、裁きという種をまいていくのです。2番目ですね、毒麦は抜いてはいけないということ。毒麦を抜くことは私たちのすることではありません。神様にお任せしましょうですね。人生、私たちいつ救われるか分かりませんですね。神様の忍耐がなければ私たちは今ここに立つことはできないのです。3番目、良い麦というのは毒麦と戦い、毒麦を克服することによってさらに良い麦になっていくということです。ですから兄弟姉妹、神様は あなたの周りに苦手な人、嫌なこと、問題を置くことによって、あなたがそれを克服することによって、あなたが神の子供として成長する、愛を持つ人になっていく、忍耐を持つ人になっていくと、成長のための神様が教材とされる、材料とされるということです。で、4番目、毒蜜の処分は神様に任せなさい。神様が正しく裁いてくださいます。この4つのポイントについて語りました。兄弟姉妹がですね、問題を嫌がったり抜いたりするのではなく、毒麦を克服し、主なる神様の力によって、助けによって克服し、さらに輝く成長したクリスチャンとなりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを今一度反芻してください。今日はマタイの福音書第13章より毒麦の例えから語りました。兄弟姉妹、畑には必ず良い麦だけが育つとは限りません。毒麦も育つのです。それは私たちのですね、環境の中に、また心の中に毒麦が入ることもあります。もちろん毒麦はない方がいいですが、この世はサタンが隙を狙ってそれを仕掛けてきます。しかしそのような時に、私たちは毒麦を抜く生活ではなくて、毒麦を克服する力を神様からいただいて、神の子クリスチャンとして成長していくのだと、そのことを学びました。そして最後、毒麦は収穫の時、人生の終わり、イエス様の再臨の時に必ず神様が公平に裁かれますので、先走った裁きをすることなく、ね、私たちは主の御手に委ねましょうと、そのお話です。では私たちの祈りをですね1分間自分の口でお祈りいたしましょう。今日の説教を覚えて1分間ですね、感謝、決心、悔い改め、どうぞめいめい祈ってください。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。この地上に生きている私たちの中には、罪の性質もあり、またサタンの働きもあり、毒麦が生活の中に、心の中に生えてきます。それは仕方のないことです。しかし聖書は、私たちが毒麦を抜く生活ではなくて、それを乗り越える力を聖書は与えると、神様は与え、克服することによって成長していくのだと、今日教えてくださり感謝いたします。どうぞ私たちがそのことによって、よりクリスチャンとして成長していくことができ、一切を主の御手に委ねることができますように、聖霊様どうぞ助けてください。感謝してお祈りいたします。では私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど賛美にしました聖歌604番を